はい、というわけで、この間、6月の25日、お、ビールが。
乾杯。
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 ナンバーベイズルで、貞子 VS かや子。
公開記念。
公開記念、白石監督トークっていうのも、ありまして。
うん。
うん。
僕が見たび、そのイベント、白石監督の大阪イベント、ナンバーベニズで3回目やったんですけど、3回目も呼んでいただきまして、
うん、
いろいろ上映会とお話聞いていこうという趣旨で、
はい、いいですな。
また昼からやったん？
もうそれ 2部上映やったんは12月の1回目だけで、そこからあと全部夜のイベント1回だけですね。
うんうんうんうん。
で、上映会&トークっていう形式で、なかなか見れないインディーズ系の映画とか。
うん、
今回はだから前回見るはずやった怖すぎスピンオフ前作ですね。
ああ。
これやっと見ることができまして。
はいはいはい。
スピンオフって誰が主役？
工藤 D とか、市川とか、が出てきますね。
何話もあんの？
9 話ありますね。
全1本ごとに1個ありますね。
そうそうそうそうそう。全9。超怖すぎの日本は僕は一回京都で見たことあったんですけど、他のは全然見たことなかったから、で関西のお客さんで見た人も少ないやろうということで、一回見た人でももうこれビデオとかもないので、
うん、
こういう上映会しか機会がないからいいなということで、僕も楽しみにしてて見て、まあ面白いんですよ、どれもなかなか。
1は30分ぐらい？
いや、5分とか。
あ、
そんなもんなんだ。
もうめちゃくちゃ短いですね。
ああ、そう、
5分とか6分とか。
あ、
そうそう、でも、だからその本当にビデオのおまけで作ったっていうものですらないんですよ。その、
ですらない。
本当に白石監督が商売抜きで作ってるぐらいのノリのやつなんで。
うん。
もう自腹で作ってる勢いですね。せやからその DVD とかに入ってないわけですよ。
完全に、いいのにね。
いや、完全にプライベートのやつやから。
プライベート。
そうですね。自主制作映画ということになってるので、一本一本短いけど、そういうなんか上映会の時とかにおまけで見せてもらえることができて、で、見ると、ちょっとだけ補足になってるというか、本編のなんか、こう、設定。
謎。っていうかね、ちょっと考察しがいがありますよね。
そうそうそうそうそう。うで、一本でも、それぞれ、ちょっとした、オチがあって面白いわけですよ、
うん。
で、本編出てこないキャラとかが出てきたりとかするし。例えば、本編の怖すぎの中では、設定とか名前とかでしか出てこうへん、AD 市川の兄が出てきたりとか、そっちのスピンオフでは。
凝ってるね。
そう。で、僕が超怖すぎの時に見た、市川が幽霊に遭遇するっていうスピンオフあるんですけど、アパートで出勤しようとしたら、幽霊が出てきて、鍵を渡してくれるっていう。
でもめっちゃ怖い
やつ。めちゃくちゃ怖い。ここに置いたらダメだよとこうやって言って、幽霊がブワーって出てきて、貞子的なやつですよ。で、バーって出てきて、ギャーってなって、で、はって気づいたら、
夢やった。
そうそう、夢やったって言って、そのまま出かけていくっていう話ですけど、でもその映画見てる人間にとっては全部夢じゃないの分かってるから、
ああ。
これ気持ち悪いなっていう、あ、この話何やったんやろうっていう話なんですけど、まあ一本の短編映画としてはだいぶ面白いんですけど、
これ見たことある気がする。
なんかある、そう、市川の話なかった？
なんか見た覚えがあるぞ、それ。
どこで見たんやろ。
聞いたんか。
あ、これはモテラジでその時、僕がヘビー女のやつを京都に見に行った時にこういうの見たって。
あ、じゃあ。
で、見て面白かった。工藤 D が愛人をどつくやつとか。
そう、俺が下ろしてやろうかって。
そう。
ひでえ。
しかも
どうすよ、ね、
その愛人が、怖すぎの依頼者の女の子やったりとかして、だからそういう依頼者に手出してんのやっていう。
ああ、うん、なるほどな。
ほんまにクズやなっていう。
さすがだね、工藤 D。
はい。でもそのお化けのやつも今回、ちょっと白石監督にお話伺ったら、
うん、
次出る超怖すぎとかの、一応予告になってるっていう話をしてたんで、これはちょっとした伏線になってて、だから、こういった絡みの話が後に出てくる予定になってるっていう話してたんで、あ、そういうことやったら単発の話でもないんやなっていうのが、
うん、
だそういう楽しみが多少あるわけですよ。別にそれ見てなくったって話は通じるんでしょうけど、まあ、一応見た人はちょっと、こういうのが今後話つながってくるかもよっていう。
なるほどね。
サービス精神旺盛やな。
そうなんですよ。んで、貞子 VS かや子とかの今回はイベントやったんで、まあ、毎回何しか、こう、イベントで来てもらって、で、短編の映画見て、白石監督の話聞くのも楽しいんですけど、もうちょっと毎回1回目でジャンさんとかも来てもらって、こう盛り上がったじゃないですか。
うん。
いろいろやって。で、ああいうなんか白石監督ファンの一体感みたいなのを今回もなんとかこう盛り上げれたらなぁと思いまして。
おう、なんかやった。
そう、でもまあやる言うても、僕はこう、聞き手分かり手で言ってるわけやから。
うん。
特に何かできる余地っていうのもそんなにないわけですよ。
うん。
そやけどなんかこう、やっぱり、来てる人がせっかく来てよかったなって言ってもらいたいからなんかこう盛り上げたいなと思ってずっと考えてて、
うん、
特に何もいつものように多少の映像ネタ持ってったりとかっていうのあったんですけど、あれですね、鳥取のビーンさんがいいものくれまして。
何ですか？
超悪人のサングラス。
あれ？
おうおう。あれはあれ何？スポーツ用？
違う。
スポーツ用じゃなくて普通にメガネ屋さんで売ってるやつ。
違う。
手作り？
そんなわけない。
それあれか、ビカビカ光ってたやつか。
そう。
あれか、ジョーディラ。
Xステージみたいなサングラスなんですけど。
うん。
あれ何か言うたら東急ハンズのなんか。グッズらしいですね。
パーティーグッズ？
パーティーグッズみたいなやつらしいですね。で、しかも、そう、てっちゃんが前沖縄イベントで白石監督を呼びしたときに、
はい、
かけてたじゃないですか。
はい。
あれも鳥取のビーンさんが。
そうそう。そうだったのか。
で、今回はなんと、メガネの、クリアタイプ&スイッチ入れたら光るっていう。
なんかすごいな。
ビカビカビカビカって7色に光るみたいな。
そう、光るっていうのはなんかその用途が分からへんな。
え、用途って光らす用途ですけど。未来感？
未来感は出てた。
はい。
そうか、盲目の人が、皆さん気をつけてください。私、目見えませんよって。
そんなんちゃうわ。
わかりにくいし、それ。
わかりにくいし、その盲目の人光ってるかどうかわからへんやないか。
だから、それをアピールするために。
いや、だからスイッチがね、わかりにくいスイッチなんですよ。プチって押すために光ったり、点滅したり、
まあ、パターンがあんね
ん。消えたりとかするんですけど、それって盲目の人にわからないでしょ。
だから、点滅してたら助けてってサインとか。
いや、だからそれが盲目の人に点滅してるかどうかわからないでしょ。
一回押すとか二回押すとか。
いや、だからそれがわからないでしょ見えない人は。見えない人用のやつやったらもうちょっと配慮するでしょ。右に倒したら光るとか、左に倒したら光らへんとか、なんかそのわかるようにするでしょ、展示打つとか。
横に展示打ってないの？
ないよ、だから。盲目の人用のやつじゃないねん、これは。
おで、用途がわかれへん。
はい。
ほんまにパーティー用？
だ、パーティー用言うてるやん、最初から。言いましたよね、僕、パーティー用やって。
そうっすよ。ああ、まあ、パーティーグッズなんや。ほんだ、そうか。なんか、レイバンとかそんなんかな、思ったけど。
いや、パーティー用のプラスチックのやつなんですよ。
お、子供用やね。
いや、大人用です。
そうなの、ラムネついてなかった。
いや、ついてないです。
ついてるかもね。あれをみんなでかけてたのね、あれ。
そうそうそう。
ツイッターで見たけど、なんか異様な光景だったな。
そう、異様な光景。あれで超悪人のコスプレもできるし、うん、いつものに地獄とおじさんのタオルも持っていきましたし、うん、地獄とおじさんの
武器も完全装備じゃないですか。
持ってきましたし、そして、あとなんかもう、いつものパターンより、もうちょっとみんな盛り上がるなんかないかなと思って、苦し紛れに開演前にマクドナルド走って、ハンバーガーいっぱい買ってきたんですよ。
ケイゾ
ーてっちゃん、チーズバーガー20個。
チーズバーガーと、あれですね、ポークのやつ。
マックポーク。
マックポークはない。
バベボ
。
ああ、はい、はいはい。
で、これで僕と白石監督と、ベニズルの人生くんっていう3人で入っていくんですけど。
バベボラジオや。テレビじゃなくて。
だみんなでハンバーガー食いながら入ろうやって。
おぉ。
せっかく貞子 VS カヤ子あったんやから、ハンバーガー食いながら、じゃあ、チーズバーガー、白石監督は、あ、でもやっぱりバベモのが良かったですかって言ったら、あ、甘いソース嫌いなんでって言ってたから、じゃあ、それで、で、ジンセ君もチーズバーガー、じゃあ僕がバベモを食いながら入るわって言って、
うん。
あれですね、ハンバーガー食いながら3人で登場したら、
いいですね、軽装ですね、うん。
やっぱり今、こう、旬やから、
うん。
湧きましたね。
あ、笑い取っちゃった。
そうですね。一気に掴み、いけましたね。やっぱりハンバーガー意外ですよね。かやこ、さだこ、バーサス、かやこネタで行くっていうのはね。
三人ともサングラス？
そうですね、最初。
一人だけサングラスで、一人が玉を焼くとかそんなんじゃなくて。
そんなんじゃなくて、そこまで凝ったことはできない。玉をもいませんしね。で、ハンバーガー食って入って、わーってなって、そこで殺人ワークショップのネタとかもやりながら、
言ったら、鍋とか。
そう、その時ももう、料理はもちろんサムゲタンも出しましたし、あと、堀光雄が作ったホイル焞きっていうね。
ああ、アルミホイル使って。
はい、冷たいミミズが入らんようにホイル焼きにしましたっていうやつとかも受けました。いつもの4人で、オカルトのバイオサワーですよね。
あ、
バイオモモサワーとかも出して。まあ、鳥サワーはあれはまずいんで、もうやめまして。まずいしたかいし。で、それでもうかなり盛り上がってくれてよかったですね。
いいです
な。で、後半は、貞子バーサスかや子とかのトークになっていくんですけど、
うんうんうん、
これもやっぱり会場で来てる人が白石監督ともういろいろ絡んでほしいというのがあったので、
うん、
いつもやってるんですけど、今回もアンケート形式にして、
はい。
皆さんにアンケート書いてもらって、もうそれをこうぶつけていくっていう形ですね。
うん、
どこが面白かったですかとか、印象に残ったページは、シーンはどこですかとか。もう、やっぱり来てくれてる人、その時、もう40人ぐらい来てくれたんですよ。
すごい。まあ、ほぼ満席だな。満席ですね。
もう本当にいっぱい来てもらって、その週、いや、宮田さん何ですか？ペチャペチャ。
ペチャペチャしてないよ。
え、誰？あれ、お、消えた。ペチャペチャしてるのが。
多分ペチャペチャおじさんがいたんでしょうね、隣に。ペチャおじが。
指もしゃぶってないし。
はい。で、もう、その週ってね、白石監督が名古屋で3日間もイベントやってて、上映会、シネマスコーレというとこで、
うん。
で、ロフトプラスワンウエストっていう大阪のビルの近くなんですけど、
はい、
そこでもホラー映画のイベントやってて、
おお。
で、最後がベニズルやったんですよ。
大鳥
やね。
そやからもうその週ずーっとその上映会から何からって言ってあったので、
うん、
もうベニズルになったらもう、
疲れてて
誰も来へんかなって、ちょっとそういう心配がちょこっとあったわけですけど、
うん。
蓋開けてみたら、もういっぱい来てもらって、しかも、初めて来てくれるっていうお客さんもいっぱいいて。
急に来た。
逆にだから名古屋の方は行ったからこっちはもう来られへんっていう人もいたぐらいですから、それでも、 あ、やっぱり来られへんのか、全部は行かれへんよな、あと大阪、名古屋みたいな、うん、東京。東京でもなんかちょっとやってたみたいなんで。
おお。
それ考えたらなんかもういっぱい来てくれて、しかもめっちゃこう、濃い、そのアンケートもやっぱり内容が濃いわけですよ。うん、一番印象に残ったとこは、石って。
石とか水とか。
そう。水とかもう分かってるやんっていう話ばっかりで、うん、でそういう話をどんどん、あの、ぶつけていくわけですよ、話をね。
うんうんうん、
なったらそれもいろいろ教えてもらって、例えばあの、慶三が初めて登場するときに、
うん、
電話叩き壊しますよね。
うん、必要以上に、ね。
そう。
バンバンバン、ぐしゃぐしゃって。
そう。あの時本当はあの、電話の破片が飛んでって、
うん、
壊した電話の破片が飛んでって、あの女の子の玉緒が杖でパシって弾くシーンがあったとか。
おお、
見えてるみたいな。
そういう
霊的な感じで。
そういうなんか漫画的シーンがあったけど、結局ボツになったとか。で、みんなそっちの方がかっこよかったかもしれんね、みたいな話をしたりとか。あの、電話壊すシーンは、あれは安藤正信の発案というか、ただ壊すだけやったのに、あんだけ必要に壊すっていうのか。
アドリブ。
アドリブみたいなもんらしいですね。あれ、白石監督があそこまで暴力的にやってるのかなと思ったら、そうでもないみたいですね。
なるほどね。素晴らしい、うん。
で、いろいろ話聞いて、その中で、やっぱりこう、あれはなんでやねんみたいなのがあるわけですよ。
まあ、いろいろありますよね。
はい。僕とか、何人かの人が、
うん。
要望として、あの、貞子と、かや子の戦うシーンが少ないって。
うん。
もうちょっと長く戦ってるシーンが見たかったって。じゃあ、その理由が、良くて。
うん。
貞子とかや子が戦えば戦うほど金かかるんですよって。
おぉ、ほぉ、
ほぉ。現実。
現実。え、取っ組み合いとかしたらよかったのなんか。
あの、貞子とかや子が、
うん、
戦って金かからへん方法は睨み合いしかないっていう。
あ
のね、貞子とかや子が、あの、動けば動くほど金がかかるって、やっぱ二人の戦いって金かかるんやなっていう。
ああ、CG?
なんでしょうね、なんかその、もう、戦えば戦うほど特殊効果になっていくから、
うん、
あの、予算が持たんのでしょうね。
なるほどな。
とかっていう話聞いて、あ、やっぱり二人が絡むとお金が飛んでいくのなとかっていう話聞いたりとか。でも、だからそういう少ない中でよう、あれは盛り上げるようにやってたなって感心しますよね。
うん。
そういう話聞くと。で、やっぱり毎回白石監督に要望とか今後の展開とかって言ったら BL 撮ってくれとか、ゆり物撮ってくれとか。
うん。
いろいろぶつけてくるんですけど、いやもう BL やったらある意味撮ってるよって。
うん。
カルトの雲水と龍玄はそういう関係やって言ったやろって。
うん、確かに。
いう話したりとか、それでまたなんかびちゃびちゃな金なってる。これは
長寿がいる。
あ、俺は舐めてんじゃない誰か。
誰かが
無意識に舐めてるってことペチャペチャって。
うん。多分ね。
はぁ、あ。
え
いや、なんかペチャペチャって音がずーっとしてます、
ね。今聞こえてる？
今は止まってますね。くちゃくちゃって。いや、でもまあそうやっていろいろ盛り上がってきたんですけど、
ね、うん、
ここで一番お伝えせなあかんことというか。
はい。大事な情報。
大事な情報っていうか、別にこれっていう情報でもないんですけど、
うん、
ただ皆さんに言っときたいことがありまして。
はい。
白石監督に要望って言ったら絶対出てくるのが、
うん、
カルトの続編作ってくれって。
ああ。
今回も貞子 VS カヤ子で、慶三っていう安藤正信の霊能力者大人気やったわけじゃないですか。
いいキャラでしたね、死ぬほど。はい、
で、それについてきた玉尾という女の子 も非常にあのコンビはものすごく人気やし、それの原型になったのがカルトのネオですよね。
うん。
だからもうずっとみんな続編が見たいと。
うん。 まあまあ、もうどうしようもないファン心理というかね、オタ心理というか。
で、ケロッとよみがえるさんがこれ、もうまたツイッターで書いてくれてるんですけど、うん、白石監督の貞子 VS 火薬を見てきました。すごくバランスが良く、キャラも良くて、オチも最高と。予想より全然良かったなぁ。女霊媒師と盲目の少年が良かった。これぜひ続編やってほしい。人気もあるみたいらしいっていう。うん、女霊媒師ってあの、ノーマクサンバンダーバ
サー。ノーマクサンバンダーセイ邪悪な霊、出てこいって。飲め、もっと飲めって。あのビンタ。
そう。
バシ謎のビンタ。
盲目の少年がこのあの女の子の玉尾ですよね。うん。ケイゾーの横にいる。みんなもうあの辺の霊能力キャラってもう大好きなんですよ。
大好きなんだって、あんなん好きになるよ。
でね、あの、そういう話してて、やっぱり、また来ましたかってカルドの続編の話があって、うん、でも、正直もう続編作れんでしょうと。
まあ、ね。あれだって、あの、俺たちの戦いはこれからだみたいな感じで終わったんちゃう？うん。で作れるやん。
いや、だからあれで終わるのがいいじゃないですか。
いやし、あの、ずっと白石監督が言ってたのは、カルトヒットせんかったと。
はあ、
で、今こうやってカルトのあの、人気って高まってるけど、
うん、
正直ヒットせんかったし、ヒットしたら続編ができるようには作ったけど、うん
エアベンターみたいな。
そう。でも、ヒットせえへんかったから思うようには。全然入らなかったと、お客さんが。うん、そやから、あの、続編作る予定はありませんと。
ああ。
で、今、こうやってわーって言われてて、
うん。
続編作ったとしても、
うん。
もう時代が経ちすぎてるって。
ああ。
だから、アビル・ユーとかそんなん呼んできても、おばさんなんてるやろって。
な
あ、あっこからもう正直すぐには繋がらんじゃないですか。
うん。何年後。
何年後みたいな話になっちゃうじゃないですか、どうしたって。うん。そしたらもう続編と言えるのか、それは、と。
言えるよ。
いや、言えんのかもしれへんけど、でもあの続きを見たいっていう話であれば、もう無理ですと。ただ。
確かにね、ネオ様も年取ってるしね。
ただね。
うん。
あの、あと、貞子 VS 火薬王についても、慶三とか玉尾とかが人気あるとしても、
うん。
あ、ここから続くって言ったらなかなか難しいじゃないですか。
うん。
あの、合体の後やもんね。
何も聞かなかったことにします。で、あの、なかなか難しいし、あの、続編も今のところ予定は別にないけど、ただね、あの、白石監督がちょっとだけ教えてくれたんですけど、
はい。
皆さんに対する希望を持てる話を。僕、これ、おーってなったんですけど、
うん。
あの、カルトの続編はないにしても、
うん。
ネオは見れるかもって。
めっちゃワクワクする。
やっぱ繋がるんや。
いや、じゃなくて、仮にですよ、
うん、
カルトの続編じゃなかったとしても、例えばネオがもう一回出てくる話があればいいんでしょ？
まあ、確かにネオが人気なんだもんね。
うん、
俺はイヤサマヤルとアビルユーのコンビ好きなんだけど、意外とあの二人いいよね。
いや、あの映画全体キャラクターどれもこれも面白いんですけど、
うん、いや、結構私もテレビ出てるんですけど、よく知らない。
うん
見たことない。あ、うん、そうですか、みたいなシーンとかめっちゃ好きなんですよ。
うんうん、
あとね、仕事だよっていうシーン。
うんうん、あと、なんで食べたのよって。
うん。
ごめんなさい。いや、まあ、それはいいんですけど、
うん、
あの、ネオは見れるかもしれないっていう、ちょっとした何かを、
それは
くれましたね。
エノ君がいろんなとこ出てくるみたいな感じで、ネオもいろんなとこ出てくる。
いや、知らんがな、そんなの。
いや、雰囲気的に。
いや、例えば仮にですよ。パラレルワールドでネオの話があったとしても、それはそれで面白いですよ。
面白いね。
うん。
で、白石さん監督の中ではもう、ネオがエノ君的な。
知らんて、だから。 僕に聞かんといてください。だから、僕の勝手な想像ですけど、あの、ネオの、なんか、ネオが出てくる別の作品とかがあったら、すごい楽しいなと。
ああ、
怖い。みたいなネオやし、で、そうなってきて、あの、世界観が違うとしたら、僕はその時、もう、続けさまに白石監督に、ちょっとだけ尋ねたんですけど、だとしたら、雲水や龍源も、って。
死んだ。
いや、だから違う話やったとしたら。
ああ、過去
ゼロとかでも何でもいいですよ。
ゼロやめえ。
もう警告音になってるやん。
だって白石監督が、
うん。
まあそういうのもあり得るかもしれませんねって言ったら、
うん。
会場が、おおって、雲水って。
雲水人気高まりす
ぎ。いや、高いでしょ。雲水人気高いでしょうが。
まあ高いですけど。
うん。龍源も。もしかしたら、龍源と雲水とネオの活躍がもう一回見れるかもしれないですよ、何かで。それが何かなのかはわからないですけど。で、もう一つ、こっちはもっと、もうちょっと、あの、強みに言ってましたけど。
うん。
貞子 VS かやこで。
うん。
慶三玉尾コンビが人気なのはもう、重々わかってると。
うん。
また会えるよって。
ええ
ー、おお
決定なの。
いや、わからん。どういう決定なのかわからんけど、なんかの形で。
パチンコかい。
パチンコかい、知らんわ。
なるほどね。パチンコでまた会えるか。
パチンコで会ってもしょうがない。なんかの作品で、また、あの、そういうのがあるかもしれんって言ってましたね。サダコ VS カヤコの続編とかは、今んとこは、なんもないですけど、慶三とか玉尾は見れる、かもよって。
だから、
そうそう、だから、あの、キャラクターが受けてんのはもう、向こうだ全然わかってるみたいやから、
うん。
なんかの企画がある言うてましたよ。
よかったね。あの
キャラが生きる企画があるらしいですよ。だからもう、皆さん、あの、慶三だの、ネオだの、好きな皆さんは、なんかとかは言われへんけど、すっごい期待しててもいいんじゃない？
期待しとけ。
そうそうそうそうそうそう。
うん、よかったな。
やっぱ応援した甲斐がありましたね、皆さんね。
う
ん、
ね、そうですよね。
ネオとか、ネオの絵描いたりとか、あの、やっぱりあの、慶三とか玉尾とかのイラストとかめっちゃ連打してたのが良かったみたいですよ。
うん。
ツイッターとかで。皆さん描いてますやん、せっせせっせと。うん。やっぱああいうのをやってると、ああ、これ、人気取れるんやなって
金になるんやなって、
うん、大事だったろうね。
聖内のねぐらさんが貞子 VS かやこ高速収納猫石肉まん頭突きって言ってますね。あのかやこ一家っていうかかやこ&俊夫はしまっちゃうおばさんのしまっちゃう子供ですからね。
あ、しまっちゃうよ。
そう、何でもあの家に入ってきた人ものをしまっちゃうからね。あの人ら。
怖いね。
シュッて。
あ、まさき先生も見た？
うん、見てないよ。でも、しまっちゃおじさんを知ってるからね。
ああ。
ボノボノの。うん。怖いやつね、一番。
そう。いや
しまっちゃおうねって。
僕もネオとか慶三とかもう一回見てみたいもんですわ。
いやあれはいいキャラよ、本当に。
うん。で、その後、イベント終わった後、あの、名古屋のシネマスコーレの坪井さんという方も、最後ちょっと。
VHS 狂人。
そうそうそうそうそうそう。白石監督といつもイベントやってはる、名古屋とか、うん、あの、ロフトウエストでもホラー映画のイベントを一緒にやってたらしいんですけど、そっちは僕見たりとかできなかったんですけど、すごい、そっちも盛り上がって雑誌で取り上げられたりとかして。で、その後、人生くんっていう、ベニズルの、人と交えて、難波の王将に餃子食べに行ったんですよ。
うん。
で、そこで、いろいろ話して、で、その坪井さんという人がもうむちゃくちゃそのホラー映画とか、VHS とか映画とか、もうさすがその映画館の人だけあって、VHS も何千本も貯めて、蓄えてるぐらいの人やから、 そういう話が大好きなんですよ。
うん。
で、バタリアの話とかもめちゃくちゃ盛り上がって、
うん。
で、バタリアの話をずっと延々しながら、また王将から帰ってきて、今度はナンバー、ベニズルじゃなくて、白芸の方で、さらにその4人で話してたら、その坪井さんっていう人が、データイーストの、アベンジャーズのゲームが大好きやっていう。
ほう。
データイーストのアベンジャーズのゲームって覚えてます？
どんなゲーム？俺は覚えてない。わかんない、わかんない。
ファイナルファイトみたいに横にずっと行くやつで。
そんなアベンジャーズのゲームあったんだ。
僕がアベンジャーズ初めて知ったのはそのゲームなんですよ。
ほう。
敵のボスがレッドスカルで。
うん。
で、アベンジャーズはキャプテンアメリカとホークアイと、アイアンマンと、
うん。
で、真っ白の頭巾かぶったマントつけて、目からレーザー出す超人。
誰？
うん。
ビッグボンバー。
で、アイアンマンもホークアイも、キャプテンアメリカも後のね、
うん。
最近のアベンジャーズって映画に出てきたし、映画でみんなお馴染みになっちゃったじゃないですか。
はい。
だからあの時出てきた面々はみんなわかると。でもこの白頭巾のレーザー出すやつだけはわからんと空飛んだりとかするやつ。
うん。
で、僕悪いことにそれ持ちキャラやったんですよ、当時。
誰？
何やったんやろ、こいつって。
うん。
で、その坪井さんっていう方もそのゲーム大好きで、
うん。
中学生の時めっちゃやりましたって、僕と世代そんなに変わらないから、僕もそれぐらいなんですよ。で、こいつ誰なんですかねって言ったら、ビジョンって。
はぁ、あ。
え？それってこの間あのシビルウォーに出てた赤いやつなんやって。
紅白で出てたいな。
そのゲームでは真っ白のマント着たなんかつるっとしたおっさんなんですよ、うん。なんか一瞬だけそういうコスチューム着てる時があったらしくて漫画で。
それがゲームになって
る。ゲームはそっちのデザイン取り入れてるから映画で出てきた時に全く気づかなかった。あ、もう出てたんやっていう。
ゲームファミコン？
アーケード。
アーケード。
で、ナンバー白芸には、なんかようわからへん、アーケードゲーム1000本ぐらい入ってるやつが、あるから目の前でそれ見ながら、話できるわけですよ。
なるほどな。
エミュレーターあるし、ね、そうそうそう、サードやりましたね。
そうそうそうそう、そう。先
生さんと。
で、そういう話してて、映画の話を、その後、白石監督とか、その坪井さんとか、やってる中で、すごい、すごい重大な話を聞きまして。
うん。
それを今発表してくれる。
はい。
何でしょうか。
いや別にあの、なんかの特ダネ情報とか言うわけじゃないですよ。
うん。
で、しかも僕もそういうのを別に特ダネ情報を教えてくださいってこと聞かんし、
うん。
一切知らんよ。
重大発表。
重大発表っていうのは単なる、白石監督オタ的な興味の話なんですけど、
はい。
白石監督は、
うん。
こう話してる中で、分かった、発覚したのは、
うん。
ジュマンジが大好きなんですよ。
僕見たことないよ。
俺も見たことはないな。
嘘でしょ？ジュマンジですよ。
なんか絵本から出てくるんでしょ？
うん。
じゃあ絵本じゃなくてスゴロクですよ。
そう、スゴロク。
スゴロクか。
で、いやもう、散々話したか言わんきし、みんなわかるけど、なんでジュマンジが好きっていうのがわかったの、まず。
いや、僕、そのアメコミの話から、
うん。
スーパーマンを最強の敵の話になったんだ
よ。ニュークリアマン。
はい。で、スーパーマンを最強の敵はその作った本人に、
うん。
その映画のタイトルしただけ、言うただけで激怒されると。
ほう。
うん、
お前もこの映画をバカにする一味の一人か、みたいな。
ああ。そうなのさ、バカにしてないけど最強の敵って言うと切れるんだ。
そう、切れる。だからもう散々今まで悪口言われてきたんでしょうね。
うん。
監督も。
うん。
またかって、そのインタビューでにこやかに話したのに最強の敵の話をタイトル言っただけで、
うん。
むちゃくちゃ機嫌悪くなるみたいな話してて。
うん。
でも本人はあれ、もうむちゃくちゃ真剣に作ったらしいと。
うん。
そやのにこんな、あれは大失敗ですね、みたいな。言われ方されるともう腹立ってしゃあないみたいな話になってて、
うん、
僕はてっちゃんとも何度も言ってるけど、
うん、
あれ結構面白かったのになって
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。だってスーパーマン、傷つける敵が出てくるって。
うん。
日の光がある、あ、うちは、もうスーパーマン以上のパワーを秘めてる。しかもそれを作ったのは人間の核ミサイルっていうのが。
最強の敵は割と面白かったイメージないし、
うん、
10万字ぐらいは面白かったよみたいな話を僕はふとしたんですよ。
うん、
白石監督が、うん、10万字をバカにすんなって言い出して、うん、
そう
だ、ね、バカにしてなくて10万字ぐらい面白いってあれは素晴らしい映画なんだって
、うん、
いや僕も10万字は好きですよっていう話をしたら、白石監督が10万字をめっちゃ熱く語ってくれました。
うん、
あの、いかに、あれが、子供向けっていうくくりの中で、
うん、
過酷な、あの話を展開してるか、みたいな。
いやー、さすが、いいなぁ。ジュマンジ好きとしてなんか一気にいいなぁってな
っ。だから主人公の少年は、
うん、
うっかりジュマンジをしたせいで、
うん、
おっさんになるまで出てこれなかったんですよ。
そうだよ。
で、人生むちゃくちゃになったんですよ。
うん。
そして、そのジュマンジを一緒にやった女の子は、
うん。
隣かなんかに住んでる女の子は、
うん。
そのシーンを見てしまって、その子が吸い込まれたとかってずっと言ってるせいで、キチガイおばさんになってるんですよ。
うん。
二人とも年取って、で、再会するわけですよ。
うん。
でも人生やり直せないじゃないですか。
いや、いいですよ。なんかね、なんつうの、一人だけ戦争が続いてるみたいなのが出てきたからね。
あの、なんか腰身のみたいなに。
そう、出てこれたって。
でもね、あのジュマンジのスグロクを最後までやり通すことによって、
うん、
全部が丸く収まるじゃないですか。
はい。
あの、これはね、あの、ある優しき殺人者の記録のベースになってますって。
そうなのか。予言をやり通すと神の声を。
あの、殺人とか犯して、もう人生台無しじゃないですか。
うん。
あの、昔、女の子が亡くなって、それを生み返すためにはこれしか方法がないって。
うん。
あれはジュマンジなんやって。
はぁ、言われてみればなんかそんな風にも見えてくるようなないような。
はい。はあって、だから、あの、すっごいシビアな話を、
うん。
そんな風に見せずに、あの、子供がパーッと見れるように作ってるのが感心したって話してて。確かにそうや、あの、で、そこで僕がちょっとその時に話したのが、
うん。
ドラえもんの話の無人島行く話にも似てるな、と。
どんな話なの、それは。
あの、のび太があの、いじめられたりとか、ママに怒られたりとかする、して嫌やから、
うん、
無人島に家出したいとかって抜かしおるんですよ。
うん。
で、ドラえもんの道具を勝手にパクっていくつか。
うん。
無人島行くんですよ。
はい。
で、無人島で暮らし始めるけど、途端にあの、面白くなくなって、こんなんやったらなんか、家でママに怒られたりとか、ジャイアンにいじめられてる方がマシやと思って、
うん。
無人島って過酷やな、じゃあ帰ろうってタケコプターにつけて帰ろうってタケコプターつけ損ねてどっか飛んでっちゃうんですよ。
うん。
で、帰れなくなったって言って、どうしようってなって持ってきた道具で適当にいろいろいじるんですけど、
うん。
帰れる道具が何一つなくて、
うん。
で、よくわからんな、なんやこれスイッチ押したらピコンピコンって言ってるだけの道具やんとか、
うん、
なんか、一応穴掘る道具は持ってきたから、これで穴掘ったら、あ、水出てきたとか、
うん、
あの、じゃあちゃうわ、雨降ってきたから傘さそうと思って傘さしたら、それは雨が降ってくる傘やったりとかして、なんちゅうも持ってきたんやって、
うん、
ガラクタばっかりやと思ったけど、あの、掘った穴の中にその傘をさすことによって、飲み水は確保できるっていうのを気づいたりとか、
うん、
まあ、これでとりあえず最低限のサバイバルできるから、まあ、そのうち待ってたらドラえもんも僕がいなくなったってのは不思議に思うから探しに来てくれるやろって。
うん。
で、一週間経ったけど、また来ないなって。
うん。
でもまあ来週には来るさって、一ヶ月経ったなって、うん、来ないなって言って、一年経ったなって、
うん、
来ないなって。で、十年経ったって。
うん。
まだ来ないな。 伸びた、おっさんなってるんですよ。まあ、ジュマンジと。
ヒゲボーボーな
の。そう、ヒゲボーボーなの。ジュマンジと一緒になってるんですよ。あの、腰身のとかつけた。
うん。
だってドラインがビューンってやってきて、
うん。
わーって、なんでわかったのって。わからなかったんだよ。でも、あの、信号が発信されてるのやっと気づいてって。
うん。
だったらその、十何年前とか二十年前かに、ガラクタやと思ってたなんか変な得体の知れないピンコンピンコンって言うだけのやつは、
うん、
救難信号発信機やったらしくて、
うん、
でもそれ気づくのに20年とか経ったんってひどいと思うねんけど、
うん、
どんなんやねんって思うけど、まあとりあえずあのやっと見つけたから家帰ろうよって、で連れて帰って、でも今更帰れないって、
うん、
20年もどこにいたんやってめっちゃ怒られるって、
うん。
じゃあもうタイムマシンで帰ろうと。
うん。
その失踪した日の晩にタイムマシンで戻って、
うん、
でこれで怒られへんやろ。いやでもおっさんなってるやんと。じゃあタイム風呂敷で包んで、子供に戻してからこれでって言って、
うん、
ただいまって言ってなんか変な子ねってお母さんに。って言って終わるっていう話なんですよ。
うんうんうん。
これむちゃくちゃ怖いですよね。
これ怖いなぁ。
あの、のび太は、
10年分してんだもんね。
のび太は、何十年も無人島でサバイバルして帰ってきたのび太なんですよ。
うん。じゃあもう、強くてニューゲームののび太でしょ。
で、その間は、のび太がその、強くてニューゲームやってる間は、どっかの島で、あの、当時ののび太はずっと待ってるんですよ。でもそれ救いに行ったら、自分が二人になっちゃいますよね。だからそいつはほっとくしかないんですよ。
辛い。すごい話だな、それ。
はい。でも、ジュマンジも似たようなもんで、あの、子供がすっごいサバイバルを、人知れずしてるっていうおっさんになるまで。ロビン・ウィリアムズになるんですよ、子供が。
いいなぁ。
なりたい。
いや、白石監督はジュマンジが好きっていうのがすごいいい話だったな。だから皆さんもあの、ジュマンジを。ぜひこの機会に。
そう、
ジュマンジって。
うん、アマゾンプライム。アマゾンプライムで探したあれ、ザスーラー出てきたけど。
あ、ザスーラーはね、みんな酷評してました。アマゾンプライムに10万じゃないんですか？
なんかお金入れやせたある。
ああ、無料版ではないのね。
うん、無料の版はザスーラ。
ザスーラは評判悪いですね。
星5とか星4ね、すごく評判いいよ。
あ、ほんまですか？でもまあ見てみないと、うん、その、実際見てみないとアウアアンはわからんもんね、うん。
壮大な B 級映画だ。
でもザスーラとあの自慢字は繋がりはないですよ。
そうなの？
はい。続編とかではないですよ。
そう。
いや、ジュマンジは本当に面白いんで。
はい。
ぜひとも、見てほしいなぁ。あんなに面白い映画、なかなかないっていうぐらいジュマンジ好きよ。
僕、映画館で、映画館に見に行きましたからね、ジュマンジ。
おー。うん。モテラジ公認ジュマンジやん。
当時、ジュマンジって何の映画か分からなかったんですよ、予告編とかでは。
ジュマンジーって。
そう、ジュマンジーって。で、ゾウとかサイとかがドワーって走っていく映像とかがあって、なんかこれ、あの、動物大雑草とかそういう恐怖映画やのなぁと思って、見に行ったら意外にあの、そのファミリー向けっていうか、子供向けっていうか。
なんか、読売新聞の広告で見たわ。当時。
しつこく DVD とか出てって、割と受けがいいらしいですね、ジュマンジは。
テレビでやった、
やったはず
やった。何回もやってる、うん、
やってるやってるやってる。
土曜ぐらい
知らんけど何曜かは。ジュマンジはなんか、割といいですね。うん。
他には、白石監督とどんな話しました？
主にジュマンジとあの、僕と坪井さんが動物大雑草の話してたら、
うん、
白石監督がそんな風な映画見たことあるって言ってて、それがアニマル大戦争やったりとかっていう話とか、アニマル大戦争って言ったら、あれなんですよ。 マニトウとかの。
マニトウ、
はい、マニトウっていうホラー映画の。う
ん、背中から赤ちゃんまで。
そうですよ。それの話とかで盛り上がりましたね。マニトウって言ったら、ウィリアム・ガードナーっていう監督なんですけども、なんかようわからん腫瘍が主婦の体にできて、うん、そっから、インディアンのなんか悪霊みたいなのが生まれるんですよ。
うん、
で、最後は宇宙空間に行ってレーザービーム打ち合って戦うっていう、すっごい映画ですね。
すっごい映画だね。
そう、すっごい映画なんですよ。もうそういう映画の話とかをちょっとしてましたね。
怪獣たちのいるところは？
あ、そうです、
怪獣たちのいるところの話はしないかったですね。
喧嘩になるからな。
いや、喧嘩にはならないですね。
あ、そうなんだ。
はい。
よく、まあよかったよ。
まあそんな感じで、なんかいろいろと、面白い。ただ、白石監督、非常に盛り上がって、お客さんも、もう、すっごい、こう、上げてくれて、
うん、
ありがたくて、みんなで楽しめて、白石監督イベントっていうの、一体感あってよかったなと思ったんですけど、これはもう今後しばらく大阪ではないですね。
残念。
忙しいから？
白石監督がもう具体的に何とかは、お聞きできなかったですけど、
うん、
もうスケジュールがもう詰まりまくってると。
うん、
お
う、
もうサダコ、クリスカヤコでこんだけヒットスタート飛ばしてるわけやから、いろいろ、もう仕事断ってる状態らしくて、
すごい。
よかったね。
はい。
でも。
もう、あれやこれやと。で、今ちょっと、なんか大きめの映画のオファーが来てるらしいんですよ。
ほうほうほう。
なんか、漫画かなんかの原作もののやつらしいんですけど、詳しい話は何も聞いてませんけど。
うん。
で、これとかも結構かかりきりで、で、もしこの映画が流れたら、
うん。
超怖すぎとる時間ができると。
うん。
いうような話してて、イベントで、みんなでその映画流れるように祈りましょうって言ってましたけどね。僕らがね、勝手にね。
うん。
ただその映画があると、かなり収入はいいらしいんですけども。
ああ、いいですね。どんどん。
収入が入ると、今度は超怖すぎの続きが取れないと。
うん。
うん。僕らとしてもなんか複雑な感じですよね。
まあでも、どんどん白石監督が幸せになるのが。
はい、幸せに。
ね、
で、そんなんもあるから、大阪のベニズルとかのイベントっていうのはしばらくお預けになるし、白石監督が大阪に来る時間もなかなか取れないとしばらくは。
一緒にモンゴリアンバーベキュー食べたかったですね。
沖縄は
ね、また行きたい言ってましたけどね。
あ、本当よかった。
はい、うん。でも、もっとこうね、次はお客さん呼ばんとダメですよね。
本当にね。いや、もしやるならね。
はい。でも、それでもしばらく時間ないかもしれないですね。だから、今回ベニズルのイベント来ていただいた方は非常に貴重な、
うん、
ものを見れたかなと思うし、白石監督にサインしてもらったりとか、いろいろ接する機会があってよかったかなと、しばらく関西には本物に来れないみたいなんで。
ご来場された皆さん、ありがとうございます。はい。
そんな感じなんですけども、メッセージいただいております。うん、森本レオリオさんですね。
ああ。
天クローバーフィールドレーン。ダイハード女版論は合ってるって。主人公の娘さん、このヒロインですね。この天クローバーフィールドレーンの。
うん、
ダイハード 4.0 とダイハードラストレイ。で、マクレーンの娘役をやってた人やと。
ほう。
ブルース・ウィリスの代わりに続けばいいと。
ほう。
そして合わせたかのように今日はダイハード 4.0 が地上波で放送って。
昨日へ。
僕、ほんまにこれ知らんかったんですよ。
娘と。
4.0 は一応劇場に見に行ってるんですけど、
うん。
そんなん覚えてへんじゃないですか。どんな顔やったとか。
まあね。
僕、女ダイハードって言ったら、くしくも同じ、この、ダイハードの娘やったんですね。
ね
え。
ジョン・マクレーンの娘。
やっぱ意識して、そういう映画にしたんですかね。
そう、もうインディ・ジョーンズ的な感じで。
インディージョーンズ的な感じでしたんかな、わからへんけど、僕はもう素直に映画見て、うわ女ダイハードって、
うん、当たってたね、
当たって怖いですね、ゾッとしますね、こういうのって。あのムーンフィッシュさんもメッセージくれてます。ダイハード展開はそれもそのはず、主役のメアリー・エリザベス・ウィンステッドはジョン・マクレーンの娘ですので納得してましたと。物体 X とも戦ってたし、今のところ今年のタンクトップクイーンでもありますねと。
あ、タンクトップはない。
タンクトップクイーンってジャンルがあるのね。
あるのね。
テンクローバーフィールドレーン、モテる味。
はあ。なるほどね。
ニョロン88さん、ブタオさんのクローバーフィールドなんちゃら、いう映画の紹介。愛蔵先生のおかげで、奴らの様々なフォームに、ちょっと興味が湧いてきましたよって。
ああ、東急ホームに。
そう、東急ホームとか言うてますね。
どう投げるかがね。
そう、どう投げるか、そう、どう投げるかっていう映画でもあるんですよね、テンクローバーフィールドレーンは。いや、ほんまにだから、この映画どこに掘り投げられんのっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
うまいこと持っていくわね。
はい。てっちゃんさんはまだ見てないの？見た？
見てないですね。僕は、東京が忙しくて何も何も。
あれほど映画を見るてっちゃんさんが。
恥ずかしながら。
でも本物のディズニーみたいなからいいよね。
何そのトゲがある
本物のディズニー見たんでしょ？
見たよ。
うん。だからもう映画500本ぐるん分ぐらいありますよね。トンキオさん。
うん。
すごかった！テンクローバーフィールドレーン。デッドプールの500倍面白かった。
デッドプールは落としていく方向なのね、もう。
あらゆるフォームでってのは、あれもこれも含めてってことと解釈。SF ちゃうくて、超ド級のホラー映画でしたわって。
あ、怖いんや。
いや、怖いですよ。テンクローバーフィールドに。だって、意味わからへんし。
シャインシャインシャインシャインシャインシャインシャイン。
いや、大柄が出てきて、コフとかやって言うし。もう、なんか、大柄の怖さとか、状況のわからない怖さとか、女ダイハードの怖さとか、いろんなものがこう、あって、てっちゃんさんもテンクローバーフィールドレーン見てほしいわって。
いや、もういっぱい見た映画があるんで、はい、もう7月じゃないですか。はい、下半期というか、1年が。
うん、始まった下半期。
もう前回、前上半期はね、50本も見れてないので、
はい、
もう反省。
いや、そんな反省せんでもええやな。
そう。
いや、だって見たかったもん。自分が見たかったのに見れなかった。
そうなの？
うん。だからもう、
自分の見たいもの。
映画の鬼になるよ。
いや、そうなん
ですよ。映画の鬼。
いや、暗黒組織ヤマコンナルチョさん。
なんちゅう名前？
なんちゅう名前？
テンクローバーフィールドレーンの話聞いてたら、フライトプラン思い出したなーって。なんで？まあ、ミステリー。はミステリーですけどね。
フライトプランって子供がいなくなったってやつ。
ジョディ・ホスターかな。
皆さん覚えてるフライトプラン。
僕フライトナイトって吸血鬼でしたっけ。
そう、それは吸血鬼、うん。それ80年代の映画ですね。
フライトナイトめっちゃ好きですね。
あれもなんかこの子供の話ですよね。
そうですね。
ブライトノア。
ブライトノア関係ない。
藤子くんが、お、モテラジーでテンクローバーフィールドレーンの話来たー、嬉しい、通勤に聞くぞって言って、モテラジ聞いてたらまた大柄が見たくなった。コフって。思い出せば思い出すほど笑えてきました。かっこいいし、もう一回見ようかなって、テンクローバーフィールドレーン。この、もう、面白いし、かっこいいし、怖いっていう、すごい映画ですね。
うん。
テンクローバーフィールドレーン。いや、あれはね、やっぱり、いいです。映画館で見てこそですね、てっちゃんさんの言う通り、ああいう変な映画っていうのは。
変な映画、
変な映画っていうか、なんかこう、ドキドキする感じのやつっていうのは、やっぱり LINE 見てたら呪いの映像とかも見逃してしまう。
いや、もうダメダメ、全然。だって僕、ホビットをアマゾンのやつで見たんですけど、
はい。
ドワーフがそんなに小さく感じられなかった。
なんで？
スクリーンのせいで。
あ、スクリーンのせい
で。あ、スクリーンっていうか、パソコンの画面で見てるんで、パソコンの画面自体が小さいんで。
はい。
まあ、なんかみんな小さいおっさん、おじさんじゃん、みた
いな。いや、だから小さいおじさんで合ってるやん。
いや、でもなんか小ささが感じられる、なんかごつくて小さいじゃなくて、
はい。
なんか全体的にただ小さいだけのおじさんみたいな。
これ不思議ですね。大スクリーンで見た方が小ささが感じれんの？
うん。
でかくなる。
そうでしょ、そうでしょ。
でかくなるんじゃない？大スクリーンで見たら。
だって小さい画面で見たらもっと小さくて意味わからんでしょ。
え、もうあの、ホビットじゃない、ドワーフ見えないみたいな。
うん。なんかガンダルフでかって。
いや、ずれじゃん。それでええんじゃないのかな。すごいな。やっぱり、てっちゃんさんはスクリーンで見るっていうのを押しますね。
いや、押すよ。
いや、僕も押してますけどね。
だって、オーディオ中はやっぱ生音はブレがあって、あんまりだねとか言うぐらい気が狂ってるからね。
ブルースリーさん。天
空の。このブルースリーが。
はい。いや、あれは、あのブルースリーはブルースリーでしょ、
うん、
この人はブルースリーさん。
あ、ブルースリーさんね。
はい。ブルーで切ります。テンクローバーフィールドレーンについて、日本では誤解というか配給会社の策に騙されてる気がすると。
うん。
例えば、御堂筋物語という映画を作った監督が数年後に恋する御堂筋という映画を撮ったら単純に続編やと思うやろか。思うんちゃう
思うかな。
いや、まあ、御堂筋物語が恋する御堂筋やったら難しいかもしれんけど、あの、御堂筋っていう映画で大評判になった監督が、数年後に、御堂筋アフターっていう映画撮ったら、なんか関係あんのかなって。
アフターだったらね。
うん。
どうしたんですか、伊藤先生、風邪。
結核かもしれない。
え？
これドキドキしますね。
え、そしたら、The Day After だった映画が。
それ、核爆弾のやつでしょ
?Day After Tomorrow っていうのもあったやん。
でも違う監督でしょ
あ、そうや、違う監督。
ねえ。それ、あの、帝都物語と東京物語ぐらいじゃありますよね。
ホビット思いがけない冒険とロード・オブ・ザ・リングぐらい。
違いは、まあ、違わないけど。丸尾さんが、貞子 VS かやこは、ホラー映画を普段見ない人、ホラー映画ファン、白石監督ファンが3人一緒に行って、3人とも楽しめる内容、つまり楽しみどころ盛りだくさん。
なるほどな。
何を言いたいかというと、貞子 VS かやこは、いい。
いいぞ。
いや、違う。もう意地でもいいで止めてますね。
言っとるやんけ、もういいじゃんか。
うん。いや、確かにね、サダコ VS カヤコ、さっきもテンクローバーフィールドレーン怖くて面白くてかっこいいって笑えるって言ったけど、サダコ VS カヤコもなんか怖いんだか笑えるんだかかっこいいんだかよくわからんところがあって全部楽しめるんやろな
と。とにかくプリクラ率が異常っていうことだ
よ。
プリクラ。
みんなあのプリクラ撮って高校生とか中学生とかが。あの貞子 VS かよこ見てきましたって写真が絶対プリクラなんですよ。
ああそういやそうか。
うん。
あのアイコンがね。
そうイベントでもあのああいう感想を書いてますけど、ああやって見に行ったあの若いカップルはみんな映画見に行った後セックスしに行ってるんですかって白石監督に質問を。
何ちゅう質問や。
白石監督に。
はい。感想の紙に書いてくれてた人がいましたね。で、白石君が、はいって言ってましたね。
はい
なんで知っとるんや。
サブリミナル公開。
いや、でもね、みんな、感想の紙、質問の紙とかにいっぱい書いてもらって、イベントの後、もう白石監督がその束を持って、ずっと読んではりましたね。
うん
うん、みんなぎっしり書いてたから、もうあれ。
まあ、楽しいか、そりゃ。
もうあれ、もうずっと読んでましたね。やっぱみんなのああいう熱い気持ちは伝わるもんですよね。
字汚いのにね。
帰ってから読めばいいのにね。
いや、池田かなさん、貞子のビデオ VS ラインの闇。はい、確かに家で映画を見てると実況ツイートやスマホの通知に気を取られて肝心なシーンやセリフを味わえていないことがある。
うん。
と言ってますね。
あるかもね。
うん。
映画館で電源切ってくださいよもんね。
いや、それは映画館でそんなん見んなよ。うん、で、三軒茶太郎さんが、ガルパンの映画は間に合わなかったから、雑誌の特集とか読んでますと。
うん、まだやってるとこあるでしょ。
あんな？
あるよ。
あります。
9月までやってるとこもあるって言ってたし。
え？そんなにやってんの？うん、
そんなにやってる。
そんなにいいの？
1年ぐらいやってんじゃん。
え、沖縄でもやってんの？
やってるかどうかわかんないな。
もう DVD 出てんのに。
あ、そうそう。DVD 出てるからね、もう。
だから雑誌の特集とかじゃなくて DVD 借りに行きなさいと。
うん。
ガルパン、すごい戦車戦みたいですね。格闘技みたい。ハイフリはご覧になりましたか？戦闘シーン。
ハイフリって何ね？
わからへん。
アニメアニメ。
なんで宮田さん知ってんの、そんなの。
あ、サバラジオで総帥が言うとった。
うん。
あ、ハイスクールフリートっていう。
うん。
これはガルパンに対して、なんか戦艦乗んの？
戦艦が乗ってっていうの。
あ、見た、それ。
あの
ね、東京にいた時にね、
はい、
あの、何気なくテレビつけたら、
はい、
戦艦に乗ってる女の子が、
はい、
めっちゃなんか戦艦で戦ってた。確かに全員女の子で、なんか武蔵に戦ってた、めっちゃ武蔵に。
結局、ガルパン人気出たから今度は、あの、これじゃなくて、戦艦に乗る女の子の戦艦道みたいなのにしようと、
うん。そうそうそう、多分そんな感じ。学校とかで。
もう腹立ってきた。なんか。
しかも たまたま見たのが最終回で、なんか、各いろんなキャラとかがいて、はい、艦長とか。
で、戦闘シーン悪くないですと。艦船模型を、以前やっていたので、作りたくなりました。もうじき最終回です。武蔵と、かげろう型の回戦です。
いや、そう、武蔵。
無理だろ。
いや、勝ってたよ。
え、勝ってたの？てか、感染模型なんかやったらね、もう目がおかしくなるからやめた方がいいですよ。あん
なの。そうなの？
細かい。
あの、昔よく、あの、タミヤとか、あの、ああいう青島とかね、作ってましたよ。
ウォーターラインシリーズ、ね。
そうそう、ウォーターラインシリーズ。
あれでも凝る人はあのちっさでさ、あの、はい、手すりとかつけ出すでしょ。
そう、ラインとか。
目おかしくなるよ、あれ。もうわけわからんなの。俺もう老眼だから無理や、あれ。よう作らんわ、と思う。
そんな。
やめよ。
いや、完全模型をかつてやってたって言い方が、この、ちょっと業が深いですよね。やっちゃったかみたいな。
ハイフリは見てないんで。どうしたらいいかな。
僕も見てへんし、てっちゃんさんも今後、まだ劇場版とかあったりとかして、てっちゃんさんも見に行ったりとか。
ハイフリはいい
の？いや、でもなんか見に行ってましたやんか、ああいうなんか応援上映のやつとかも。
いや、興味があるのは行くけど、
うん、ああいう
興味があるのはもちろん行きますけど、女の子がわちゃわちゃしてるアニメとかにあんまり興味がないので。
言うね
言うねいやいや、あの、好きとか嫌いとかでもないですよ。何もけなしてないですよ、うん。僕にはあんまりピンとこなかったなっていうだけですよ。
うん、
それだけ。なので、
うん、
実際見てみれば、結構ハマるタイプだから、俺。
うんうんうん、
結構やったり、見たりすれば。
またくちゃくちゃなんてかなってる。
だペチャペチャおじもハマるから。
うん、5人目のメンバーが、
うん
ね。よかったよかった。
これ誰なんでもほんまにこのペチャペチャ。
ずっと口閉じてたね。
なんでやねん。どっから入ってんねん。
だからペチャおじがいるって。
はあ、ねえ。てっちゃんさんもかつて、プリキュアとか好きやったぐらいやから別に。
そう。女の子がわちゃわちゃするアニメね。
うん。せうちのねぐらさんが、テン・クローバーフィールド・レーンの主演女優、モテラジであんなに意味嫌って認めなかった優勢からの物体 X、ファーストコンタクトの女じゃないって、反省せよと。ああ、あの人やったんか。別にファーストコンタクトあかんとは言ったような気はするけど、そこまで意味嫌ってないですよ。まあ、なんか作った人の優勢からの舞台 X 愛は分かるなって。 構ザンネックさんのテンクローバーフィールドレーンの主人公はマクレーンの娘役の人ってやっぱりみんなそうツッコミですね。
しいな。
やっぱりそうやったのか。
言わずにおられへん。
有名なのね。
そう。コド2016さん。
はい。
デッドプールに対するスカッとしない感。ブタオさんとデッチャンの感想で腑に落ちた。本国でヒットしたのは、日本人がスーパーロボットのパイロットに選ばれる日を待ってるように、米国人もデッドプールみたいな特殊能力を授けられる日を夢見ているからかも。
ああ。
でもそんな日本人だと夢見てますよね。
だから日本で結構ヒットしてますよね。
いや僕らそのスーパーヒーローになる的な話って好きですよ。
好きだけど地味よね、不死身は。
いや、不死身でもいいんですよ。だから、あの世界に X メンがいなければ。
まあ、嵐起こしたりね。
はい。
磁力操ったりね。めっちゃ速いとかね。いると、ちょっと不死身は地味よね。
超人が一人もいない世界やったら、すっごいじゃないですか、あの能力手に入れたら。
うん。
もう、ナメプもナメプっていう。木村優さんがモテラジのデッドプール感想には完全に同意。面白いって聞かれると面白いし、見るべきって聞かれたら見るべきだと答えるけど、思ってたほどじゃない感が強かった印象。公開前にハードル上げすぎたのかのもその原因の一つかもしれないという。デッドプールね、本当に別に悪かないんですよ。
言うほどに、それを言うほどになんかもう、ちょっと見る気が下がっていくな。
悪かないなぁ。でも。
だって、2も決定してるし、ケーブルも出るっていうから、俺は見ますよ。
だから、2は面白いかもしれんね。
いや、だってケーブルが出るっていう時点で俺は見る。
ああ、
だって、マーベル VS カプコン2でね、うん、よくケーブル使ってたし。
あ、よく使ってたんや。
だって大パンチをして、拳銃をして、波動拳でビーム。
うん。
だからもうやっぱゲームありきでやっぱ見ちゃうよね、X-Men 系って。あとシルバーサムライとかも出てほしい。
シルバーサムライはもう出たんでしょ、宮田さんも見たし。宮田さんが知ってる。
え、いやいや、見た。
うん。シルバーサムライ見たんですよね。
ウルバリンゼロで。
うん。
じゃあウルバリン、ラストサムライちゃおう。
うん。
ウルバリン、サムライ。
サムライ。武士道。
うん、
プレジデントマンか。
そう、なんですぐわかるの。
ジミー、アット、タンゴ100キロ、神戸、奈良さん。デッドプール見る気満々だったけど、モテラジキーで DVD もいいかなって思い始めた。
ほら、そうなるよな。なるなる。
いや、面白いんですよ。だって
金もらってないし。
うん、
やっぱりじゃあそんなにだったってことじゃん。
そんなにだったとは言ってますよ。でも見るべきといえば見るべきだし。
その微妙な進め方。
いや、だからなんか見たことないヒーロー映画、見れるみたいな、ノリで見ちゃいかんっていう。
ああ。
そこそこ面白いヒーロー映画見に行こうっていう軽い気持ちで。
軽い気持ちで行くべき
だ
ね。
だって、もう、だから X 面見てないと。
そうそう、X 面見てない、そうそう。くれぐれも X 面を知ってから、
行かないと、コロッサスとか、
はい。
何でしたっけ、リプリーは。
なんか、なんとかソニック。
メガソニックサイキックラバーみたいな、
はい。あと、だからその X 面に入るんだっていうのが、こいつら何を言ってんのか分からへんっていう事態に。
う
ん、
ああ、そうか。
X 面のメンバーなの。それとも、アベンジャーズじゃないの。
アベンジャーズは映画会社が、配給会社がちゃうから触れられないですね。
うん。
X 面は同じ絵の二十世紀フォックスなんで大丈夫。ですね。でもどっちにしろその X 面の世界観ってもう今の映画の人は全員知ってるからいいんでしょうけど、もし知らないっていう人がデッドプールだけはなんか評判やから見に行こうって言ったら考え直せって。X 面の世界観をまず頭に入れてくれと。
そういう人はいる気がするけどね。
だって X メンの世界観わからんかった。なんであのゲーブルじゃないわ、あのコロッサスとかああいうのがなんか若者顔で歩いてんのか意味わからんこの映画とかって言いそう。
ああ。
説明不足やなとか。
今誰の真似？
いやだからそういうの映画見た人が言いそうな人の真似。もう全然意味わからへんわって。なんなんこれとかって言われたら辛い。から最低限 X メンというのがあってっていうのぐらいは武器でもなんでもええから。いやでも X メンの映画の1本や2本見てへん人がデッドボール見に行くか、いや行くかもな。
行く、いっぱい行く
じゃんね。
で、結構面白かったってみんな言う。
あ、そうなん、それだったらまあ変かもしれない、う
ん。だからそういうコロッサスがいるんだなとかいうのも結構今、うん、ほれ。だからアベンジャーズとかのせいで結構すんなり行くから。
あ、ヒーローがいっぱいいる世界っていうのはもう当たり前ぐらいに。
そうそうそうそう。
特に X メンとか言われなくても、世の中にはヒーローがいるんだっていう。
うん。
うん、トンキヨさんが、ムービーウォッチメンで、いくら交渉にデッドプールを飾った ところで、キックアスに先越されてる感、ミュータント世界が当たり前という世界観のギャップ。マスク被る前とマスク被った後のペラペラ度合いのギャップに関しては全く触れてなかった。やはりモテラジはすごいわって。やっぱすごいんですよ。
ちょっと鼻がどんどん高くなってきますね。うん、
今回のモテラジ、私のデッドプールに対するモヤモヤ感を全部説明してくれた。正直シビルウォーが面白すぎたわーって。
まあね。
そうですね。シビルウォーとか、だから、なんちゅうの、キックアスとかシビルウォーとかっていうのは、
うん。
なんか今までの映画で、触れられなかった部分にガンガン触れていくみたいなドキドキ感あるじゃないですか。
はい。
とか。
危うい感じがありますもんね。そう、
ウォッチメンとかでも。そうなんですけども、うん、ああいうのって切り込んできよったわーっていう感じじゃないですか。
うんうんうん。
でも、デッドプールはその類の映画じゃなくて、面白いアメコミ映画ですもんね。
うん。
だから面白いアメコミ映画っていう点では100点なんですよ。面白いんですよ。
でもな。悪かないよね。
ただデッドプールっていうなんかその設定とかなんか雰囲気とかからして型破りなヒーローものみたいなのを期待しちゃうじゃないですか。
しちゃう。
それはいかんよ、反省しなさいって。そういう映画じゃないからってこれは。
うん、
もうちょっと軽いノリのなんかあのギャグを交えた面白いヒーローアクション映画なんやって思って行ったら満点取れると思う。でもなんかあのキリキリするような何かとかって、とかヒーロー映画を逸脱する何かとかっていうのを期待しちゃいかんと思う。
あ、ムービーウォッチメンって歌丸の？
そう、歌丸の番組か、コーナーなんかわかる。
コーナーね。
ではなんかデッドプールをこう、交渉に語ってたらしいけど、
うん、
それはどう交渉に語られたのかわかんないですけど。
いやもうだってもうほれ、商売だから。
なんちゅうこと言うねん。
え、だってそうじゃん。商売だから褒めるしかないでしょ。
あ、あの、配給会社から渡された茶封筒が。
じゃ、配給会社から、今回褒めでとか、今回褒め多めでとか。
歌丸さんよかったです。じゃあこれって言って、デッドプールの券を200枚ぐらい渡されるんです。
200枚私どうするんだ
歌丸さん、デッ
ドプールの。給料が出てるでしょ、ギャラが。
デッドプールの券、家に束であるらしいでって。
うん。
それあんだけ褒めるわって。
だからギャラが出てる以上、褒めてもっとみんなに映画館でデッドプールを見に行ってほしいっていう仕組みがあるんだから褒めざるを得ないでしょ。
松戸アットビンビールさんが、こうなったらデッドよりもスーサイドスクワットに来たいでしょって。
ああ。そうだね。
うん。コマーシャル面白そうだもんね。
うん。宮田さんやっぱりあれ面白そうですか？
あれ面白そうやった。
どの点が？
シーサイドスクワットみたい
な。いや、全然説明になってないからね。
いや、だあれが、あれでしょ、あの、バットマンのやつが出てくるんでしょ？
悪者が、ジョーカーとか、ああいう悪者が、なんか、組んで暴れるっていう話ですよね。
ほんで、そのバットマン対スーパーマンに続くの？
関係あるんかな？どうなんだろう。
なんかでも、
ジャスティスリーグ。
あの、ジャスティスリーグ、の話っていうか、あの、バットマン VS スーパーマンまでの話が、クリストファー・ノーランとかあの辺の世界観が、あまりに暗すぎたんが、もういかんやろうってことになったらしくて、 あれで受けると思ってずっとやってきたけど、どんどん暗なったわっていうことで、この辺りからなんか他の人が入ってきて、バカ路線に切り替えるみたいな話を聞きましたが、もっと明るい話にしていくってい
う。まあだってアイアンマンとかそういう路線が受けたもんね。
うん。
そうだね。
でもシビルウォーとかってこう、キリキリするじゃないですか。
うん。まあまあシビルウォーが特殊、それ以外はみんなイエーイだったから。うん、
ああ今までイエーイイエーイイエーイイエーイがあって、そのイエーイの裏には悲しみがあったんですよ、
う
ん、
そうそう、だからよかった、だから来たのよぐーって、
うんうんうんうん、
あ、じゃああの何でしたっけ、エイジオブウルトロンとかあんなもイエーイやったのか、
うん、めっちゃイエーイよあれノリノリのだってもうパーティーシーンでイエーイイエーイってやって、
はい、
みんなであのあれハンマー持ち上げようぜ大会とかやるしもうウェーイよ、パーリーピーポーよ、パーリーポーパリピ。
これ暗黒組織ヤバコンナルチョさんも、いやー、ブタオさんたちのデッドプールの感想話、まさに的を得てるし、同意しすぎて、ほんと、キックアスに全てを越されてるし、全く超えられない感じだなって思いますって。てっちゃんの言うように、コロッサスの存在が一番の見せ場になってるの間違いないなっていう。
コロッサス真面目でよかった。
そうだ、コロッサスが見せ場になっちゃう不思議がありますよね。
だって殴ったら腕折れるぐらい硬いって、やっぱコロッサスってこうじゃなきゃなって、スーパーアーマー持ちだしなって。
やっぱあそこまであの、なんていうか特殊能力が立ってると、ドラマが進行していく感じがしますわ。
だってね、コロッサスとね、敵の怪力の女が戦ってね、コロッサスが負けると誰も思ってなかったでしょ、誰も。
そう。それがね、その怪力の敵の女があまりに怪力の大柄の女でしかないんですよ。
うん。いや、超すごいよ。殴ったらコロッサスが吹っ飛ぶぐらいの怪力なんだけど、
うん、
それだけ。
それにね、あの全身、なんかクロムメッキみたいなおっさんが本当に負けたらシャレならんでしょ。
まあね。
何のために全身あんな姿になってんっていう。うん、そこがなんか全てなんやろうな、きっと。
で、敵の能力は痛みと感情があんまり感じないって。はい、もう何それって。
すごく等身大というか、なんていうか。
なんか俺らだよなっていう。
うん、普通の映画に出てきたらやばいんでしょうけどね。
やばいよね。
はい。
医療映画じゃちょっと地味か。
まあだから、キックアスだよね。
そうそうそう、キックアス。
あの、だからキックアスもほら、なんだっけ。なんか鉄の板入れられてあんまり痛みに鈍くなったとか言って
。そうそうそうそうそう。そうそう。
だからあれキックアスバーサスデッドプールですね、早く。
いや、だからデッドプール、ほんまにそれも考えたら、キックアスがちょっと超人っぽくなったんて、あの痛みに鈍くなったからっていう。
うん。だからほれ、なんか3人組ぐらいにボコボコに殴られてもやめろとか言って、それを YouTube に上げられたっていうストーリーじゃないですか、キックアス。
うん。
だからちょっと痛みに鈍いっていう、いいな、その設定。
そう、だからあれも含めてもうやっぱり全部やられてますよね。せやから超人みたいな話とかも。
そうか。
それ考えてキックアスの方がやっぱり、こう、煽り方も、あの、入り方もうまかった。だし、うわ、これで、こういう形で、ヒーローものやるか。
しっかりゲイネタも入れてくるし。
ああ、そうだね。
そうですよね。だから、そういう比べ方っていうか、そういう、なんか、新しいヒーローものみたいな言われ方すると辛いもんがありますわね。
うん。
言わんかったらよかったのにね、っていう。残酷ヒーローもんっていう話でもないですしね。
ボスとかいらなかったですね、早く言えば。
ね、
なんか雑魚が無数にいて無数しまくって終わりだったらいいけど、うん、なんかボスっぽいのがいるけど、そのボスはもう絶対に強くないっていうのがわかるし、デッドプールは 100% 負けないっていうのがわかるっていうのがいい。100% 負けない。
うん、100% 負けないですよね。あれ負けたらマスク被ってる意味ないもんね。でも、まあ、負けるっていうストーリーでも、まあ、言っちゃいいんですよ。それやったら、それで、なんかドラマが生まれそうやから。でも、ああいうデッドプールっていう、確立してるヒーローがいる以上は、そういうストーリーにはできんやろうと。
結構熱血感だしね。
うん。 思いますよね。その原作ものっていう。
思ってたより狂ってなかったし。
ちゃんとしてた。
なんか結構筋通ってるし。
ああ、
うん。そもそも敵とか味方とかないキャラっていうのを聞いてるから。
はい。そういうのではなくて、普通にあの、ヒーローの話として成り立ってて、うん、別に破綻してるところもないし、あかんとこもないし、退屈なとこもないんですよ。
馬王来訪者みたいな。
全然行ったら、あの、映画館見に行ったらそれなりに満足して帰ってこれると思いますよ。
何その言い方。
なんか僕の言うことなんか真に受けないでくださいよ。
あ、
皆さんがデッドプール見て、デッドプールが面白かったとか面白くなかったとか、なんかこういう映画とは思ってなかったのにとかって、様々言ったらええとは思うんですけど。
まあデッドプール行くやったら戦い行けって話。
そうやね。
そうですね。
あれですね、今週は、そう。あの、モテラジ村民の、にゃんじゃから、ハゲミジャガイモが送ってもらえ
た。ハゲジャガ？
ハゲジャガ。あのね、なんか一箱ジャガイモ、あの、にゃんじゃ農場の、にゃんじゃがいも送ってくれたんですけども。
それ何、家庭菜園？
なんかあのね、にゃんじゃ小屋っていうのは、畑持ってるんですよ。
あ、農家の人？
あの、浜松のすごい山んとこに住んでるみたいで。
おお。
で、いつもその、そう、ブログ、にゃんじゃ小屋って、にゃんじゃ、あの、モテラジ村民のブログをずっと書いてくれてるんですけど、それがちょっと愉快になってきてるんですけど、
お
で、1年ぐらい前から、畑仕事始めたんですよ。
おうおう。
ほんで、なんかずっとやってはったんですけど、今年は結構作物が取れてるみたいで、
お
で送ってくれるって言うと、ほんまに送ってくれたんですよ。
素晴らしい。
じゃがいもを。で、そのじゃがいもを僕、ふかしたりとかして、カレーに入れたりとかして食ってたんですけど。
まさにロシアパワーですね。
そう。あの、やっぱりこう、畑で作ったじゃがいもってうまいですね。
畑で作ってる。
いや、相当うまい。
いや、やっぱ励みじゃがいも。
うん。
すごいな。
相当うまいですよ、このニャンジャの作ったじゃがいもは。
じゃがいも以外何作ってんやろ？
あの、かぼちゃとかも作ってるみたいです。
あ、かぼちゃと人参はすごくいいみたいですね。
かぼちゃとか大根とか、あと、何作ってる言ってたかな。大根とかぼちゃは作ってるって。
いや、もう素晴らしいです。もうこれと、よく言うなら大豆。
大豆？
いや、あのね、かぼちゃ、人参、大豆が鍵らしい。
何の？
長生きの。
あ、そうなんや。
あ、
かぼちゃ、人参、大豆？
うん、
はあは
あ。大豆製品とかぼちゃ、人参。あ、いや、日本全国の高齢者相手にインタビューしまくった本があるらしくて。
はい。
それをかいつまんだ、ちょっと説明を読んだら、
はい。
かぼちゃと人参と大豆を使った食品を主に食っていたっていう人が多かったと。
はい、ほう。
高齢者の中で元気に生きてる人で。
はい、ほうほう。そんなに
理由はわからんと。でも、言ってる人、生きてる90歳とか100歳近い人は、
はい、
ほぼ、かぼちゃ、人参と大豆食品を食ってると。
そうか。
だから、ここに長生きの鍵があるかもしれんし、ないかもしれんが。
ないかもしれんし、あるかもしれない、
うん。でも、食ってるのは確かだと。
うん、
なので、ね、もう、豚尾さんも、励み、かぼちゃが来るんじゃないですか、ハゲかぼが。
本当、大豆もね。
いや、でもね、
ハゲ大豆。
本当に、ずっと、野菜作ってたわけじゃなくて、
うん。
そのブログ始めてから野菜作りますみたいなこと言って、
うん。
で、やってたけど、やっぱりこう、一年とかやってると、こうやってできるねんなっていうの
が。いや、だから素晴らしいですよね。ニャンジャゴラのニャンジャさん、最近日本兵の闇が
すごい。あれ面白いですね。
闇に取り憑かれてしまったのか。でもそれでもしっかりちゃんとこうやって畑やるって言ってやって、ちゃんとじゃがいもができるってことは。
嬉しいですよね。こうやって送ってもらって、うまい。
ずっとなんか文句しか言ってない人生に比べれば。
文句しか言ってない。
いや、なんか文句しか言ってないやつとかいるでしょ。
文句言っても野菜もできないですもんね。
そう、でも野菜作れるんですよ。文句言っても。
そうだな。
野菜作ろうと思えば、いや、文句は言って、言い続けていいんですよ。文句言うのが好きなら。そう、全然いいくて。
それが趣味なの、ね。
ツイッターでも、実際に会って言うでも言うし、ネットでも人でも。うんうんうん、でもそこに野菜も作ったら、文句言いつつ野菜もできるからすげえよな。
とね、これ、ありがとうございます。このジャガイモ。
ありがとうございます。
すっごいうまく。食ってますね。
豚さん強くなります。
面白おかしくじゃがいも食ってますね。
面白おかしく、
いやでもね、ほんまにあの野菜の作り方とか一からやってったみたいで、
うん、
そのブログとか見とってもあのなんかじゃがいもの草からあのプチトマトが生えてきたとかっていうぐらいの話なんですよ。
ああもう本当にやったんだなって、一から。
そうそうそう。で、なんか、あの、その農業とかに詳しい人とかが、
うん、
いや、それはジャガイモの実やろって。
ああ。
いや、僕も知らんかったけど、ジャガイモの実ってプチトマトみたいな形してるんですね。
へえ。
いや、そういうのって植えてみないと分からんじゃないですか。
まあね。
で、しかも、ジャガイモの実って食えるらしいですよね。
え、ね、
いや、み、
え、死ぬじゃん。目食った死ぬ
じゃん。目じゃない。み。
じゃがいもの実？
うん。じゃがいもの実ってこう、売れてきたら黄色くなってきて。
それじゃがいもやんけ、普通の。
いや、じゃがいもは茎じゃん。
じゃがいもって根っこでしょ。
根っこの方の茎じゃないですか。あの、茎、茎
じゃん。じゃなくて上の？
み。
ああ。
葉っぱに実がなる。じゃがいもの実っていうの。
そういうことか。
で、それがプチトマトみたいな形しとるんですよ、ほんまに。
へ、
で、終わったらトマトみたいな感じの肉っぽいんですよ。で、
じゃあ、
売れてきたら結構甘くなるんですって。なんか意外なものが、あの、身近なジャガイモとかでも、そんな謎があったのかって。
ああ。
なんか小学校の理科の実験みたいな。
はい。いや、でも、南京とかこしられたりとかね。
いいですね。そしてドライフルーツとかにして、手作りで無農薬とかそういう自然なやつでいけば、なかなかね、好きな人は買ってくれるだろうし。
そうだね。
にゃんじゃ小屋のブログで、戦場に行った大柄たちっていう記事が。
あ、大柄アイドル舞台。
あの、相撲取りを集めて、舞台にして送り出したっていう、そんな話があったのかって。
強そうじゃん。
あのね、巨人隊っていう。
でも微妙だな。アメリカ人の方がでかそうだし。そうでもないのかな。
で、戦場で何食ってたんやろうって書いてましたけどね。
じゃが
い
も。
いや、だから、戦場で食うもんあんまりないのに、その大柄を送り出して一体何がしたかったんやろうなっていう。
だからアイドル。
日本軍は。いろいろあるみたいです。あとやっぱりこう農業やってるからその話で、南京を作らしたっていう。南京っていうかあの、あれですね、じゃがいもじゃないの。
かぼちゃ。
あの、かぼちゃをもう、戦時中国民に作らせまくったっていう話があって、とにかくかぼちゃを作れって。空いてる土地があったらかぼちゃを作れっていう。
なんで好きなのかな。
ハロウィン。
いや、かぼちゃを作って、あの、国力を増強させていこうっていう、運動があったみたいですよね。
そう言われても。
町とかでも、あの、隙間があったらかぼちゃを植えて、どんどん育てて、あの、食料として。
取り替えで取りて。
食っていくんやと。で、それによって、あの、自給していくんやっていう運動があって。で、僕、もうネットで調べただけでポスターとか出てきましたからね、戦時中の。かぼちゃをとにかく作るんだって。作り方の図解までずっと載ってるんですよ。こうやって植えてって。で、これで国民のかぼちゃ作る運動っていうのがあったらしくて。
うん、
で、国民はせっせっせと、それ、そのポスターで、なんか、隣組みたいなんで、かぼちゃとか作ってたらしいんですけど。
はいはいはい、
その結果どうしたかって言ったら、
あの、知った。
いや、なんかあの、あれですね、軍とかが全部回収していたらしいですね、かぼちゃを。
ああ、よかった、優しいね。全部持って行ってくれたら、片付ける必要がないわ。
いや、だ、食おうと思って作ってたんですけど。
年貢や年貢。かぼちゃ。
全部かぼちゃの年貢やったらしいです。
長生き。
いや、だから、 だから、あの、なんか、嫌な話やって。
でも、かぼちゃって、そうか、そんな持つんだっけな、切ってから。
いや、切ってっていうか、だから全部こう集めて、丸のまま持ってったんでしょ、
かぼちゃ。保存が効くんだっけ、そうかな。あんまイメージがないね。
でもね、あの、かぼちゃって、その荒れ地でも、こう、育てれるって言って、育てさせたらしいんですけど、肥料とか、そういうの、農薬とか全然もらえへんかったから、やっぱりその当時みんながせっせい作ってたかぼちゃって死ぬほどまずかったらしいですね。
ああ。
痩せたかぼちゃやったらしいですね。
かぼちゃじゃないみたい。
はい。でもそんな痩せたかぼちゃも取り上げられたらしい。
食料ね。
それが大柄が食べるね。
そう、大柄が食べたりとかもしたんでしょうね。そうやけど、田舎とかでも、こう、戦時中って、やっぱ年貢とかあったらしいですね。
年貢？
いや、その畑なんぼに対してこんだけ食料出せ、みたいな。
税金。
ああ、まあまあまあまあ。
で、その、耕作地に対して割り当てられたらしいですよね。でも完全にそれって、あの、出来高じゃなくて、耕作地に対してこんだけは作って納めなさいと。いうのがあったらしいですよね。だからもう非常に、あの戦時中戦争後期は食料もことかくありさまで畑にそうやって年貢かけられたからみんな隠し田とか隠し畑とか作って
隠し畑、
はい、対抗してたっていう話があって完全にほんまに江戸時代やなって思う
隠れ百姓
そうですねそんなんもあってそうですねほんま素晴らしいですねニャンジャ
ニャンジャ素晴らしい。
はい。ニャンジャ小屋もどんどん有名な小屋になってっていただけたらなと
思
います
。ニャンジャ屋敷になれ。
そうだね。お前。
そのブログもせっせと書いてはるしね。モトラジ村民の中でもだいぶせっせと書いてる方ですしね。ブログ書くのってこれで大変なんですよ、なかなか。
そうなの？
いや、てっちゃんさんとかでも大変ですよ、あの。書いていくのってなかなか。
ああいうのは大変そうだけど。
大変でしょう。だってブログ書くのって大変ですよ、やっぱり。ああだこうだって考えて。
気使う？
いや、気使うとかじゃないって。まあそんな感じで。また来週はね、今週話せなかったあの、てっちゃんさんも話してほしいんですけど、
はい、
あのレブナント蘇りし者、あれの感想とかも、
そうね、
聞かせてもらったらなと思うんですけども、ね、宮沢さん最後になんか言うことは、
コカコーラの企画で、
はい、
大阪マラソン落ちた人抽選で5名様。大阪マラソンの権利あげますね。応募しました。
まだ言うとる。
もうね。いや、走ったら死にますよ。
人生走ってるからね。でもみんなのおかげで、あの、はい、健康になれたのはみんなのおかげやと思うんで、はい、皆さんありがとうございます。
はい、これからもう、あの、
はい、
妹豆と南京食って。
ね、芋だこ南京で。
はい。長生きをして。てっちゃんさんもね、まあそうやって、豆とか食って。
ね、豆にね。
健康になって。
いや、健康ですよ。
そう、てっちゃんも難病を克服して、僕も死に病を克服して。
次は愛蔵くんの番。
俺、まだ何もなってないんだけど。
ね、じゃあ愛蔵先生も何か投げましょう。
じゃあ老眼。老眼ね。そうそう。
老眼を治す初の人。
老眼フリーマンに。
結核もなってるから、結核も治そうね。
結核と老眼も、あの、南京食って治しましょう。
よし。
あの、はい、その、超悪人のメガネって、はい、今だに売ってるんですかね。
いや、今度持ってきますよ、じゃあ。
お
かけたければ持ってきます。
じゃあ、白石監督は、あ、これ、
あの、
こうたやつやって。
あの、そうなんですけど、その、てっちゃんさんとかがかけてる、あの、灰色のモデルと、あの、今回僕がイベントで、白石監督とかもつけてもらって、みんなに光らしたモデルなんですけど、これはどっちも超悪人とは違うくて、超悪人はミラーコーティングのタイプなんですよ。
はいはいはいはい。
ミラーコーティングのタイプはなんか売り切れてたみたいですね。
お
だからこれなんか種類めっちゃあるみたいですよね。
なるほど、
ね。今んとこ分かってるだけでも3種類あるから。
ね、パーティーグッズとして？
はい。だから気になる方はちょっとハンズかなんかで見てもらえればなぁと思います。面白サングラスとかで調べたら出てくるんじゃん。
うん。ドンキでも売ってるかも。はい、
ああ、ありそうな気がするね、なんか。
はい。おさえなぁ。デブなんかも
しれない。僕は変態仮面。